また皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。今日は特に先祖聖餐式になっております。キリストの生涯の中でキリストの愛が最も強く表されているところは、あの最後の十字架の場面だと思います。罪がないのに捕らえられて、そして何て言いますか、間違った裁判の結果、もう貼り付けですよ、もう死刑ですね。その時にこのような祈りをされました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。分からないでやっているから許してくださいという、そのようなお祈りをされました。もうあそこにですね、キリストの最大の愛が表されていると思います。私たちは苦しみに遭うときに、愛の神様がいらっしゃるならどうして私をこのように苦しめられるのですか、そのような思いを持つことがあると思いますけれども、そのときにはキリストのあの十字架の場面を、思い出してください。キリストはですね、最高の愛をあそこで表してくださいました。さてですね、神様の愛が分からなくなったら、あるいは自分の救いに確信が持てなくなったら、私はこのことをお勧めいたします。それはヨハネ第一の手紙、もうこれを何回も読んでください。もうしばらく他のところは読まなくて結構です。もう神の愛が分からない、私は本当に救われているんだろうか、そこに疑問がかかったらですね、もうヨハネ第一の手紙ですよ。もう他は読まないで、もう1ヶ月ぐらいもうそこを集中して読んでください。そうするとですね、神の愛が分かってくると思います。ヨハネは神の愛を伝えるためにあの手紙を書いたのでした。それではヨハネ第一の手紙4章9節10節です。445ページ。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様が愛を表現したその方法はですね、罪を償う生贄として御子をお使わしになったということです。生贄というのは、これは動物に使う言葉です。野菜や果物を捧げるときに生贄とは言いません。これは動物の場合に使うんですね。信じる者が救われるために神様がなさったことは、御子を生贄にするということでした。さてではですね、十字架以前にキリストの愛が最も強く表されたのはいつでしょうか、どこでしょうか。十字架以前です。どこに神様は愛を、キリストは強く愛を表されたところがあるかですね。で、私はこれですと答えるところがあります。それはヨハネの福音書13章です。ではヨハネの福音書13章、ヨハネによる福音書13章1節です。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父の身元へ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。同じこの場所をですね、口語訳聖書はこう訳したわけです。最後まで愛し通された。まあこのように書いてあるわけですから、十字架以前にキリストが最も強く愛されたのは、ここのところです。さてですね、皆さんよくご存知のように、ヨハネの13章というのは、これはイエス様による弟子たちの宣告が書いてあります。宣告はですね、他の福音書にはないんです。イエス様が弟子の足を洗われた、どこにあったかな、また一生懸命探しても出てきません。 マルコもルカも出てきません。もうこれはヨハネだけしか書いていないんですね。さてイエス様はですね、弟子たちと一緒に過ごしたいと思われました。それは最後の晩餐と、なったわけですね。もう弟子たちとの最後の夜、最後の食事だったわけですね。でその時にこう書いてあるわけですよ。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。もう今夜が最後だからってわけで、この上なくというふうに、書いてあります。さてあなたがクリスチャンとして聖書の理解に成長を望むならば、私が進めることがあります。いや成長しなくていいです、このままで結構ですというんだったら当てはまりません。でもですね、やっぱり今よりもっと成長したい、もっと高められたいと思われるのであるならばですね、私がお勧めするのは、聖書をお使いになるときに一つの訳に絞らないで他の訳も使うということです。私は新共同訳だけ、私は口語訳聖書だけというふうに、一冊の一つの訳に絞らないで他の訳も使うということです。我々が使っている聖書はですね、これは翻訳なんですよ。日本語が言語ではないわけですから、これは翻訳されたものです。翻訳の時にですね、訳す人はね、こうも訳すことができる、こうも訳すことができる、こうも訳するとね、候補は2つ3つある場合は当然あるわけです。そうすると前後関係を見てですね、この場合はこのように訳そう、訳せる3つ4つの候補の中からある1つを選んで訳すわけですね。というわけで口語訳と新共同訳にはですね、ここのところの最後の最後までというのが訳し方が違ったわけですね。さて違う訳の聖書を使いますと、あ、こういう意味もあったのか、わかったとなることがあるからですね、他の訳も使うということをお勧めするわけです。さてですね、口語訳の最後まで愛し通されたとなりますと、最後までというのはどうもですね、日本語では時間的な最後というふうに取れますね。そしてこれが最後の晩餐ですから、次の日亡くなっているわけです。というわけで最後まで、時間的な最後までというふうにこれは取れるわけです。ところがこれは他の訳では訳し方が違うわけです。こうも訳せる、こうも訳せるって可能性がいっぱいあるからですね。それではいくつか言っています。小訳聖書、この上なく愛された。バルバロ訳、これは、個人訳です。バルバロ訳、限りなく愛された。新約聖書翻訳委員会訳、極みまで愛した。極みって出てくるんですよ。ここでは野牛訳、持てる限りの愛を持って彼らを愛した。持てる限りとなってきたわけですね。新世界訳、最後まで愛された。まあこのようにですね、微妙に言葉が違います。でも全部その訳は可能なわけですね。問題はギリシャ語です。問題は言語ですね。さてギリシャ語ではここはテロスという言葉が使ってあります。ではテロスという言葉にはどういう意味があるのか、いろんな意味があります。もうこれはいっぱい意味がありますから、その中の一つを翻訳者は選ぶわけですね。こういうのがあります。終わり、終点、結末、最後、絶えず、永久に、いつまでも、全く、完全に、残りなく。時間的な終わりだけではないんです。質も量も終わりを表すですね、そういう言葉であるわけです。もう最大限度、極限まで、全く、完全という意味があります。さてここを書いたヨハネはですね、これはどういう気持ちで書いたのか。もうこれはですね、私に天国行きが許されましたらすぐヨハネのところに行きますよ。ヨハネさん、ヨハネさん、あそこであなたが書いたテロスというのはですね、どういう意味で用いられましたか。ただ彼がね、こうこうこうですというふうに言うかもしれません。さてですね、イエス様のそのテロスの 最後までの愛はどのように表されたでしょうか。それはここでは戦速によって表されました。もうギリギリ限界線まで、愛されたことがわかります。さてイエス様が先生と考えますと、弟子さんは当然弟子であるわけですね。弟子は先生のやることに従っていこう、習っていこうとするわけですね。さてですね、この当時弟子が先生の足を洗う、これはありえないことです。弟子が先生の足を洗うですね、これありえないことです。どこかを訪問しますね。足は当然汚れるわけです。お金持ちのいい家に行きますと、そこに足を洗う人がいるわけです。誰が足を洗うか、これ奴隷ですよ。奴隷がする仕事なんです。弟子たちはイエス様の弟子ではありますけど奴隷ではないんです。ですから先生の足を洗う、こんな弟子なんか誰もこれしないわけですね。ところが奴隷ではなく先生であるイエス様が弟子の足を洗い始められたのでびっくりしたわけですね。では13章2節、夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。この最後の晩餐のあの時にですね、悪魔はイエスを裏切るというですね、その思いを、あのユダに抱かせていたというふうに、書いてあるわけです。あの夜裏切りを計画し、しかし表面では何もないふりをしている弟子がいました。ユダです。私たちがイスカリオテのユダというあのユダです。皆さん、イスカリオテって何ですか。イスカリオテのユダですからね。このイスカリオテっていうのは何なのか、これはカリオテの人ユダということです。カリオテの人なんです。弟子はご存知のようにガリラヤ出身者が多いんですよ。イエス様がガリラヤで私についてきなさいとされたことが多いわけですからね。ガリラヤ出身が多いんです。ユダは全然違うわけです。どこの人ですか。カリオテだったんです。でそれでですね、ユダのことを、ああカリオテの人って言う。さてこのカリオテの広さっていうのが私わからないんです。です例えばですね、あ関東の人、関西の人っていうね、そういう、こう広いところなのか、いやそうじゃなくて東京の人、神奈川の人っていうぐらいの広さなのか、それは分かりませんけれども、とにかく、弟子の多くはガリラヤの人、ユダはカリオテの人だったわけですね。いつの時代にも裏切り者についてはいろいろ語られます。人の信頼を最も汚い形で切る者、それが裏切りです。イエス様はですね、この中に裏切り者がいる、裏切り者がどういう行動をするか全部知っておられました。それにもかかわらず弟子の足を洗うんですよ。各時代の希望によりますと、イエス様がさっと最初に洗ったユダですよ。ユダはですね、もうあの時告白しそうになるんですよ。もう今言おうかなって告白しそうになるんです。でも拒否の方が勝ったんです。こんな人の足を洗っているような人じゃダメだ、やっぱりこの人は王様にはなれないというですね、その思いの方が勝ってですね、あそこで告白はしなかったんですね。あの奴隷の仕事をすることによって人に仕えるということがどういうことであるか、イエス様はもう言葉では間に合わないと思われたんでしょう。それで態度で体で教えられました。弟子の中で誰が一番偉いだろうか、もうそんな思いを持っているわけですからね。でそれでイエス様が人に仕えるということを体で教えられました。 さてですね、私は今までおそらくですね220回前後専属指揮をしたと思います。現在70歳、セブンスでアドバイスになったのは中学校1年の時、50年後計算するとですね、まあ詮索は220回前後あったのではないかというふうに思っています。さて、私が産業学院の学生の時にですね、もう詮索式のその説教のメッセージというのはですね、このことがよく言われたんですね。人に仕えること、謙遜になること、ここにポイントが置かれて、説教されてきました。でそして、牧師になってからですね、そのことをまた私は説教の中で繰り返したことは何度もあるわけです。謙遜になること、人に仕えること、イエス様が人に仕えることをこのように模範を残してくださいましたと言ってきました。さて、もっと勉強したいということで35歳の時に、勉強のためにフィリピンの神学院に行ったわけですね。ある日の宣誓式の時、もう目が開かれましたよ。もう鱗がストーンと落ち、目がパッと開かれたと思いました。そして分かった、そうだと思いました。新約聖書のドクター・ジョーンズっていうですね、ジョーンズ教授がその学生の足を洗いながらこのように言ったんですね。こう足を洗いながらですよ。私たちは謙遜になるために足を洗うのではない、愛するから洗うのだ。つまり自分がこの人の足を洗うのは愛するから洗うのだと言われた時にですね、もう鱗がストーンと落ちて目がパーッとこう開かれたというふうに思いました。その人を愛するから洗うんです。今日の私たちの宣誓が愛からではなく、ただ単なる儀式で終わったらですね、宣誓は大して意味はないわけですね。イエス様が13章の34節でこのように教えられました。ヨハネの福音書です。13章34節、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この戒めが戒めの中心であるのを知るときに、宣誓式はこれは愛するゆえに洗う式であるということと一致します。もちろん使えること、謙遜も重要です。しかし今日からの宣誓式は使えること、謙遜になること、それに加えてというよりもそれ以上にですね、私はこの人を愛するから愛するという洗うという、そのような宣誓式にしていただきたいと思います。なぜ足を洗うのか、その人を愛するから洗うのです。それではいつものように、いつもの方法で宣誓式をいたしましょう。